はい、初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー民謡の見たまま映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、本日ですね、批評する映画は、シン・ゴジラになります。はい、前回のですね、そのファインディングドリーの最後にもちょっとお話ししたんですけども、まあシン・ゴジラ、今月の29日ですね、7月29日金曜日にですね公開されまして、でまあ私もやっぱ気になってたもんですから、まあ朝一の回で、見てですね、まあまあその後に翌日にもう一回見たんですけど、まあ本当にですね、ちょっと度肝を抜かれるような作品になってましてですね、で、まあ、私としてははっきり言って傑作だなと思いましたんで、ちょっと今回お話ししてみたいなと思います。はい、でですね、まあ、今回批評するにあたってちょっと2点ほどですね、まあ、ご注意いただきたいというかですね、まあ、お気をつけていただきたい点がありまして、でまず一つ目はですね、その今回のシン・ゴジラっていう映画ですね、まあ、結構ですね、初代ゴジラに関わる部分というかですね、まあ、やっぱり初代ゴジラのリブート作品に近いようなテイストになっている作品でして、まあ、今回の批評の中でもそういった初代ゴジラの話出てくるんですけど、その初代ゴジラ自体のお話に関しては、2014年のですね、まあ、2年前に公開されたあのハリウッド版のゴジラありましたよね。そのギャレス・エドワーズ監督でしたっけが作ったですね、モンスター映画ですね。はい、であれのですね、批評の回で詳しくお話ししてますので、もし気になる方がいらっしゃれば、まあ、そちらの方をですね、聞いていただいて、まあ、初代ゴジラに関してどういう話かっていうのをちょっと、ご参考までに聞いていただければなと思います。はい、で、もう一つのご注意点はですね、まあこれは申し訳ない話なんですけども、まあその前のね、ハリウッド版ゴジラの時にもお話ししたと思いますけど、まあ私自身はそんなにその特撮怪獣映画とかに詳しくない人間なんですよね。はい。まあ、本当にですね、本数もそれほど見てるわけでもないですし、まあ有名どころは、まあ それなりに抑えてるつもりではいるんですけど、まあ、いわゆるその、まあ、世の中にはそのゴジラフリークの方々がたくさんいらっしゃるじゃないですか。はい。そもそもゴジラっていうのはその、まあ、最初のですね、1954年ですね、まあ、終戦から9年後に作られたですね、まあ、初代ゴジラがありまして、で、それからですね、まあ、ずっとですね、まあ、いろんなですね、原点回帰とか、まあ、いろいろありつつ、本当に半世紀近くですかね、はい、まあ、2000年入るぐらいまで、ずっと作られていた作品群ですから、まあそれを全部追ってる人とかももちろんいらっしゃるわけで、まあ、それに比べたら私なんかものすごく浅いファンなわけですね。はい。なんで、まあ結構、まあ私が今回お話しする内容っていうのは、まあもう非常にこう浅瀬のところの話ですんで、そういった意味では、まあちょっと聞く中でですね、ちょっと物足りないと思われる方も、まあ多々いらっしゃると思いますんで、そこら辺は本当に申し訳ないんですけど、ご容赦いただきたいなと思います。はい。まあまあ私としてはね、やっぱり面白かったんで、ちょっとお話ししてみたかったんで今回撮ってるんですけども、はい、そこは本当に謝るしかないんでですね、はい、でその2点ちょっとご注意いただきたいなと思います。はい、まあ、早速ですね、ちょっと今回あらすじをですねお話ししてみたいと思います。はい、まあ、今回ですね、そのオールシネマというですねホームページ、まあ、いつも見てるホームページですけど、そこのですねあらすじを、簡単にご説明していってみたいと思います。今回のシン・ゴジラのストーリーはこんな感じですね。東京湾羽田沖、突如東京湾アクアトンネルが崩落する重大事故が発生する。すぐさま総理以下各官僚が、出席する緊急会議が開かれ、地震や火山などの原因が議論される中、内閣官房副長官矢口乱道は、未知の巨大生物の可能性を指摘し、上官にたしなめられてしまう。しかしその直後、実際に巨大不明生物が海上に姿を現し、政府関係者を驚愕させる。後にゴジラと名付けられるその巨大不明生物は鎌倉に上陸し、逃げ惑う人々などをお構いなしに街を蹂躙していく。やがて政府は緊急対策本部を設置するが、対策は後手後手に回ってしまう。一方、米国国務省から女性エージェントのカヨコ・アン・パターンスンを派遣するなど、世界各国も事態の推移と日本政府の対応に強い関心を示していく。そんな中、さまざまな思惑が交差する関係各機関をまとめ上げ、ゴジラによるこれ以上の破壊を食い止めようと奔走する矢口だったが、はい、 という感じですね。まあ、キャストの方々からお話ししますとですね、まあ、主演が主に3人いらっしゃいまして、まあ、長谷川博己さんですね。で、彼が演じますのが、その矢口乱道、内閣官房副長官。はい。で、で、次が竹野内豊さん演じる、赤坂秀樹、内閣総理大臣補佐官。はい。で、あと今回、次は女性ですけども、石原さとみさんが演じる、加代子アンパターソン、アメリカ大統領特使ですね。はい。まあ、この3人が主にですね、まあ、メインキャストって言っていいんでしょうけど、まあ、この、関係性は非常にちょっと、まあ、面白くてですね、まあ、この3人がその、まあ、ゴジラが現れた後もですね、まあ、日本、混乱していく日本をですね、どうやって、指揮していくかっていうですね、ことに巻き込まれていくキャラクターなんですけど、まあ、長谷川博己さん演じるその矢口っていうキャラクターは、まあ、非常に簡単に言ってしまうと、理想主義者ですね。その、まあ、非常にですね、まあ、理想に生きて、まあ、日本はこうあるべきだみたいなビジョンがはっきりあって、まあ、何でもだから言っちゃうタイプなんですよね。空気を読まずに。はい。まあ、非常に政治家としては、その、基本的に玉虫色のですね、決着を望んだりしますけど、まあ、そういうのが、嫌いなキャラクターみたいな感じなんですよね。はい。で、もう一人は、その、まあ、赤坂っていうキャラクターで、まあ、竹野内豊さん演じるキャラクターで、彼は、まあ、わかりやすいですね、まあ、あれですね、現実主義者ですね、非常にリアリスティック、リアリストですしですね、まあ、何でも天秤にかけて、非常に合理的な方を、常に選択するような、まあ、非常に、まあ、官僚的なキャラクターとして描かれてて、でその、まあ、対照的な2人ですね、まあ、仲は別に悪くないんですけど、でその2人が、まあ、主軸になっていて、日本をどう動かしていくかということをに巻き込まれていくという話ですね。はい。で、まあそこに絡むのが石原さとみさん演じる、カヨコアンパターソンというキャラクターがいるはいるんですけど、まあ私としては個人的にもうこのキャラクターいらんかったなと思うようなところが、まあ正直なところありまして、まあそれは余談になるんですけどもですね、まあ正直いらんキャラクターだったなと思いますね、彼女はね。はい。で、その他のですね、まあ、キャラクターですと、その大月蓮さん、が演じるのが、その大河内、政治ですかね、内閣総理大臣、はい、この人が、首相を演じてます。であと平泉成さん演じるその里見雄介、農林水産大臣ですね。はい。まあ、他いろいろ本当にですねキャスト全員を挙げるとキリがないぐらい、まあ、確か300人以上とか言われてましたけどもね、まあ、そういう話なんですよ。はい。で、まあ、今回ですね、まあ、今からですね、まあ、どういう話かっていうのをお話ししていこうと思うんですけども、まあ、まずですね、断っておきたいんですけど、まあ、今回シン・ゴジラをもしまだ見てない方がいらっしゃったらぜひ見てから聞いていただいた方がいいと思います。ぜひそうしてください。はい。まあ、今回のシン・ゴジラは本当になんていうかファーストインプレッションが非常に大事だと思いますんで、もう劇場でまずその体験してみてどうなのかっていうのをまず味わっていただきたいと思いますんで、まあ、万が一ですけど、このポッドキャストをですね、まだ見てない方が、聞いていたら今すぐ停止ボタンを押して劇場に行っていただきたいと思います。はい。まあ、それはちょっと断っておきたいと思いますね。はい。で、次にスタッフをちょっとお話ししてみたいと思いますけど、今回総監督ですねにですね当てられているのがその庵野秀明さんですね。はい。エヴァンゲリオンで有名な監督さんですね。はい。で、総監督とは別に監督っていうのもいてですね、でそれを担当されているのが樋口真嗣さんですね。はい。樋口真嗣さんといえば、まあ、去年ですね、進撃の巨人という映画を撮ってしまった人ですけども、まあ、私は正直撮ってしまったと思ってるんですけども、まあ、非常にあの映画自体は出来が悪いと私は思ってるんですね。樋口真嗣さんですね。はい。で今回音楽を担当するのは、詐欺師四郎さんですね。はい。でこの人も庵野秀明さんと同じくエヴァンゲリオンで担当されてた音楽家の方ですね。はい。まあ、今回のゴジラですね、まあ、はっきり言って、まあ、簡単に言いますとその、まあ、初代ゴジラへのですね、まあ、惜しみなき愛ですね。でそれをまあ非常に完璧に近い形で現代風にアレンジしていると思うんですね。でなおかつ初代ゴジラに挑戦している部分は挑戦していると思うんですよ。はい。なんでですね、私としてはもう非常に一番いいアレンジがされたリブート作品じゃないのかなと思いましたね。はい。まあ今までいろんな作品がですね、そのリブートを っていうのはもちろんされてるわけですけども、やっぱり理想的だと思いますね。こういうその昔のその偉大なですね、偉大な初代、偉大な、昔の作品に対してもちゃんとリスペクトがありつつ、その現代の映画としてもちゃんと、練られてるっていうですね、なんていうか どっちでもないと、そもそもその原点を破壊しようとかそういった作品、そういった観点だけでもないですし、逆にその原点にですねべったり寄り添ってですね、もう原点通り作ればいいんだっていう、そういった作品でもないんでですね、まあ、非常に素晴らしかったと思うんですけども、はい、でまずそのオリジナルの部分、今回オリジナリティがどこにあったかっていうのをちょっとお話まずしてみたいと思いますね。その原点とは違う、今回付与された部分ですね、はい。でまず今回のゴジラがですね、非常に現代的だと思ったのは、そのまあ、ゴジラが上陸してからのそのパニックですね、人々へのパニックの広がり方っていうのを非常に現実味のある形で描いてるっていうことですね、はい。まあ、このゴジラがですね、一番最初にですねアクアラインに出没して、からですね、まあ、関係閣僚がですね、まあ、招集されまして会議になるんですけど、まあ、そのあたりの話でですね、全然その何のことかわからないですね。生物、それが生物だっていうこと以外は何もわからないと。で、学者も出てくるんですけども、学者も何も言えないと。はい。で、開業してる部屋自体は、その割とのんきな感じなんですよね。なんていうか、ちょっとのんびりしてて、一応その大変な事態が起こってるっていうのもあるんですけど、なんとなくちょっとのんきな雰囲気なんですよね。その、それほど危機感を抱いてないから、まあどうにかなるだろうみたいな感じの雰囲気。やったりとかですね。で、そこでどうでもいい話をずっとしててですね、まあまあ、あの、政府の会議ですから、もちろん議事録がしっかり残るわけで、まあ、いろいろ手続きとかもいるんでしょうね。で、そこで、その、なんていうか、まあこれギャグでしょうけど、その、ね、途中で以下略とか出てきたりするんですよね。もう、長すぎるから全部、はしょってると、そういう部分は、映画としてはですね。はい。とか、あと、その、途中でですね、そのゴジラが暴れ出してからですね、そのゴジラの、ゴジラに対策す、ゴジラ対策のその経済的損失をですね、まあ、か、まあ、その、まあ、官僚とか、というかですね、その内閣の、一人の大臣が、まあ、川山をしてたりとか、まあ、まあ、そんな感じでいろいろね、手をこまねいでると、まあ、そのうちゴジラが上陸して、まあ、取り返しのつかないことになっていくと。この感じですね。実際にゴジラがですね、その日本に現れた時に、日本政府ってどんな風になるんだろうかっていうですね、まあそういうシミュレーションですね。まあ非常にこう、現代風というかですね、本当にこうなるんじゃないのかっていうですね、まあパニックの広がり方っていうのを本当に現実と身のある形で描いてると、本当にそんな感じなんですよ。いきなりね、その政府がですね、キビッとですね、対応するんじゃなくて、やっぱ不測の事態ですから、まあいろんなパニックにどんどんどんどん後手後手になっていくっていうですね、まあそういった感じですね。で、あと一般市民もそうなんですよね。はい。まあ、ゴジラが現れましたというところでですね、まあ、のんきにそのスマホでですね、まあ映像をですね、撮ってる人とかですね、で、それがネットに上がって、それにコメントをしてる、まあ、ニコニコ動画とかありますけど、そういったところとかですね、はい。で、危ないから避難してくださいっていう時も、なんか、その、のんきやったりするんですよね。ある場面でその、脱出口みたいなところから逃げる一般市民がいるんですけど、なんか滑り台みたいで笑ってるんですよね。滑り台をこう滑ってるような感じで、キャッキャ言いながら滑り降りてたりするんですけど、まあそういった感じとか、ですね。はい。で、一点ですね、その、まあ蒲田、まあ最初にですね、ゴジラがですね、上陸するのは蒲田なんですけど、はい。で、そこでですね、上陸した瞬間に、まあ本当に、人間がですね、生命の危機を感じた時の様子が本当にドキュメンタリーチックに描かれてるんですよね。その完全に手ぶれカメラの映像でですね、その、まあ、ゴジラが、出現した写真を見せると、本当に一般市民がそのなんていうか偶然ですね、まあ、カメラを起動してそれが残ってたみたいな感じなんですよ。で、これははっきり言ってそのクローバーフィールド、昔ありましたよね。その J.J. エイブラムスが、撮った映画ですけど、そのクローバーフィールドっていうですね、映画がありまして、まあそういった感じですね。突如大都心ですね、怪獣が現れたらどういう風に、人々は逃げ惑うのかっていうのをそのドキュメンタリーたちに描いてるんですね、今回の映画は。はい。で、あとですね、まあ本当に ですね、ゴジラが最初に上陸した時にですね、100人規模の死者が出てるんですけども、まあ、それにもかかわらず、本当になんていうか、普段と変わらずその学校に向かう女子高生がいたりとか、で、あと朝ですね、ランニングするランナーがいたりとかですね、はい。まあ、そういう街が非常に本当に平和な、状態に、未だにあると、ものすごい大変な事態があったのにっていうですね、まあ、そういった、のんきな、平和な、街の様子を描いたりするんですよね。で、ここははっきり言って、エヴァンゲリオン風やなと思いましたけども、はい。ね、もう本来は本当に未曽有の危機にですね、巨大怪獣が現れて、まだいつ現れるかわからないという状態なんですけど、まあ、どこか勝手にその希望的な、観測観点でその日常を維持しようとする人間たちの様子が描かれるんですね。はい。で、これ変なバランスに見えるんですけど、はっきり言ってですね、その、先ほどから言っている通り、その、巨大怪獣が現れてるのに、なんかのんきなですね、その、一般市民も含めて、で、あと、会議する官僚もそうですね、ただ、とんでもない事態になったって分かると、ものすごく、いきなり逃げ惑ってパニックになると。まあ、そういった状況ですね。はい。で、これ変なバランスなんですけど、これ実際に起きてる話ですよね。はい。で、何かって言いますと、まあ、この映画は明らかにそれをイメージしてると思うんですけど、その、まあ、2011年に起こりました 3.11 ですね。はい。東日本大震災。で、その時の様子っていうのをやっぱり、非常に受けて作ってるんだと思うんですよね。で、あの時も、あの時というか、私あの時、実は日本にいなくてですね。はい。実はそのヨーロッパにいてて、その地震の起きた後の一週間ぐらいは知らないんですけど、やっぱその時もなんていうか、ね、意外とそのネットとかやったら、その、ね、大津波が起きたじゃないですか。で、そこで大量の人が死んでるんですけど、その様子をのんきに眺めてですね、で、ネットとかでは、ね、それに対してその書き込みとかしてるんですけど、なんかエンターテインメントみたいな感じで、一部見てる人がいたりとかですね。で、まあそれこそですね、まあ全く関係のない場所ではのんきにですね、日常生活を送っていると。はい。で、これは悪い、それが悪いことだとは言ってなくてですね、あくまでシミュレーションとして、そのゴジラが日本に上陸して、とんでもない災害が起きた場合にどうなるだろうっていう、まあ、こんな感じになるんじゃないのっていうのを視点で描いてると思うんですね。はい。で、これは初代ゴジラにはなかった要素ですよね、やっぱりね。はい。現代で、なおかつその、あの時の、当時の未曽有の大事故ですね、その大災害を得てからこそ作れた、描写だと思うんですね。で、これは本当に非常に見事だなと思いましたですね。はい。はい。で、それが本当に今回アレンジされてたなっていうところで、で、あとその、ちょっと戻ってですね、その初代ゴジラにどれだけリスペクトを捧げてるのかっていうところなんですけど、やっぱりこれは、私はそのね、前のアメリカハリウッド版ゴジラの時もお話ししましたけど、本当に初代ゴジラが本当に傑作やと思ってて、まあ、本当に愛してるんですね。だそういった意味からすると、やっぱりですね、その、これは素晴らしいなと思うわけですよ。はい。で、まあ、オープニングですね。はい。まあ、最初、このゴジラのオープニングなんですけど、シン・ゴジラっていうですね、ロゴが、タイトルがドーンって出るんですけど、はい。まあ、その感覚からして、やっぱり初代ゴジラをイメージしてるわけじゃないですか。はい。あの、ゴジラの時代のタイトルがボーンって出るんですね。はい。で、流れる音楽はもちろん、その、あれですね、まあ、名作曲家の伊福部さんの、テーマが流れるわけですよ。はい。で、まあその前編に流れる音楽っていうのが、まあゴジラ、その伊福部さんがですね、作曲した、ゴジラのおなじみのあの音楽が使われてるのも非常に素晴らしいと思いますね。はい。本当に実にいいですね、ここら辺は。で、あとですね、そのゴジラがその、まあ先ほどあらすじもありましたけど、その鎌倉に上陸するんですよ。で、そこから横浜とかを通って首都圏に進んでいくんですけど、で、その鎌倉に上陸するシーンとかの劇伴はですね、まあそのゴジラもですね、おなじみのテーマが流れるわけなんですけども、なんていうか明らかにですね、その、まあ、わざとその低音のですね、管楽器の音っていうのを、なんていうか昔風な感じにですね、音をアレンジしてるやと思いますね、ここら辺はね、テンポ感とか、あと音の出し方とか、音の雰囲気とか、間違いなくいじってると思うんですけど、で、ここら辺もやっぱり昔、その過去作にリスペクトって感じのところですよね。はい、今風の、音楽をそのまま使うんじゃなくて、現代風にその過去のゴジラの音楽を使うんじゃなくて、昔そのままで使うことが大事なんだっていうことですよね。 で、あとはですね、そもそもこの今回のシン・ゴジラは話の出どころですね、そのオープニングの出だしからやっぱりシン・ゴジラは初代ゴジラにですね、まあ、リスペクトって感じなんですね。はい、このシン・ゴジラは最初その海を漂ってるですね、そのプレジャーボートが発見されるってところが始まるんですよね。で、そこはあの無人船になってまして、で中に人がいる様子はない、でこの船は一体誰のものなんだってところから始まるんですけど、でそのプレジャーボートの名前がですね、そのグローリーマルっていう名前なんですよね。はい、でこれ初代ゴジラのですね、一番最初にですね、ゴジラの被害に遭うというかですね、大破してしまった、転覆してしまう船の名前がその、栄光丸っていう名前なんですよ。で、グローリー丸って栄光丸の、英語読みじゃないですか、単純にですね。で、そこら辺からもやっぱり初代ゴジラからの引用だなと思うわけですね。はい。で、その後にだんだん分かっていくんですけど、そのゴジラっていう名前ですね、その巨大生物、巨大不明生物が現れて、それをゴジラって名付けるんですけど、その理由っていうのもその大戸島っていう島があって、そこで神の化身としてですね、崇められてる、怪獣がいましてですね、でそこからゴジラって取ったっていうことになってるんですけども、まあ初代ゴジラでそのね、まあもちろん皆さんご存知だと思いますけど、ゴジラが初めに現れる島が大戸島なんですよね。でそこではそのゴジラを祀ってて、ゴジラをその沈めるですね、なんていうか踊りとかも、行われてるんですね、その祭りみたいなのもね、はい。でそういったところも非常に初代ゴジラだなと思うんですね。はい。で今回ですね、一番やっぱ初代ゴジラのスピリットだなと思うのは、っていうかまあ本当に素晴らしいなと思ったのはですね、まあ、街を破壊する、街を蹂躙するゴジラっていうのを本当にこれでもかってぐらい見せてくれるんですね。はい。でまあ、言うまでもなくですね、その特撮怪獣映画にとってですね、大都市の破壊っていうのはまあ切っても切れない関係にあるわけですけども、まあ最近だとそれを非常に理解した形でやってたのがあれですね、ギレルモ・デル・トロ監督のパシフィック・リムっていう作品がありましたけど、まあ、本当にまあそういうレベルですね。まあ、大都市がどんな風に破壊されたらね、すごい風に見えるんだろうかっていうところを、これでもかっていうか、いろんなシチュエーションで見せてくれると。で、大都市から見る怪獣ですね、円形だけじゃない一般市民から見た怪獣の目線っていうのも見せてくれるんですね。この目線も非常に素晴らしいですね。まあ、今回は本当にそういう風にですね、まあ、よく日本でここまでできたなっていうぐらいに大破壊を見せてくれるんで、まあ、しかも大きく分けて3回あるんですね、その大都市を破壊するシーンが。はい。でそのうちの2回は昼間なんですよ。さらにで昼間でこういうですね、街が大破壊するシーンっていうのは確か撮るのが難しい話はずなんですよね。でそれを避けるためにやっぱりそのですね、例えばですけど、そもそも初代ゴジラに関してもやっぱゴジラが現れて破壊すね、その日本を蹂躙するシーンっていうのは夜やったりですね、であとパシフィックリムとか先ほど言いましたパシフィックリムでもその戦闘シーンというのは基本的には夜なんですよね。はい。でしかも雨とか降っててですね、まあ、非常に暗い中で戦闘が行われるんですね。でやっぱそっちの方が、まあ、やりやすいんやと思うんですよ。そのライティングとか関係とかあるんでしょうけどね。まあ、ただ今回のゴジラに関しましては、3回ある2回が昼であると、まあ、これも非常にね、まあ、難しいと思うんですけどチャレンジしてる部分やなと思いますね。で、あとですね、その、まあ、初代ゴジラもこれはしっかりしてて、で、なおかつ、まあ、最近やったら、最近でもないですけど、まあ、近年やったら、クローバーフィールド、先ほど言いました、クローバーフィールドっていう怪獣映画でもやってたんですけど、まあ、はっきりですね、怪獣っていう存在が現れて、で、それに対して巻き込まれる人たちですね、っていうのをはっきり描いてるんですね、今回のシン・ゴジラは。で、これはやっぱりね、素晴らしいなと思いますね。はい。で、最近その大都市が破壊される映画って多いじゃないですか。これ唐突に言いますけど。まあ、特にハリウッド映画。ね、今年ですね。バットマン VS スーパーマンとかでもオープニングでですね、スーパーマンとゾット将軍がですね、戦ってですね、ですね、そのメトロ、何でしたっけ、忘れましたけど、スーパーマンが戦う街がありますよね。メトロポリスなんかわかんないですけど、そういう大都市が破壊った、バラバラに破壊されるんですけど、で、あそこものすごいスペクタルのシーンでしたけど、そこで一般市民が犠牲になる。もう、 見るも無残に死んでしまうっていうですね、明らかに死んでいるっていう描写っていうのはなかったわけですよね。はい。まあ、もちろん死んでるのは間違いはないんですけど、まあ、それとか、この前のアベンジャーズのウルトラもそうですし、もう本当に多いですよね。そういう大都市がとんでもない物量には破壊されると。トランスフォーマーとかでもそうですね。はい。もう多いんですけど、やっぱりそこで無残にですね、巻き込まれて死んでしまう一般市民っていうのは見せないんですけども、まあ、ここは初代ゴジラとか見せてたわけですね、はっきり言って。で、あと、そのクローバーフィールドもそうですけど。で、今回のシンゴジラはそれを見せると。もうこれは恐ろしい話ですよね。はい。もう、阿鼻叫喚で逃げ惑う人とかですね。で、それで踏み潰される人とか。で、あとですね、その、逃げようとですね、マンションから一刻も早く逃げようとしてたら、そのマンションにゴジラが襲いかかってきてですね、そのままマンションが倒壊してしまうと。で、しかもそれ一家なんですね。子供とかもいるんですけど。で、その一家丸ごと、ね、皆殺しにされてしまうって、そういうですね、もうこのゴジラ出現によって、どういう人たちが、もう明らかに死んでいくかっていうのを見せてるんですよね。一般市民の目線ですね。で、これは非常に大事だと思いますね。やっぱり一般市民っていうのは、まあ観客自身でもありますから。はい。で、そこを見せるのは非常に大事だなと思うんで、まあここはよくやってくれたなという感じでしたね。はい。で、あとですね、まあこれも初代ゴジラと、まあ共通してるなと思うんですけど、まあ基本的に人間の尊厳ですね。を描く作品ということですね。はい。で、今回は脚本はですね、庵野秀明監督がされてるんですけども、まあ、はっきり言ってほんまにですね、脚本力が高い人なんだなと思いましたですね。はい。人間もちゃんと描ける人なんだなと。まあ、当たり前なんですけど、まあ、なんせあのエヴァンゲリオンを撮った監督ですから、まあ、ただ、庵野秀明さんって、まあ、非常になんていうか、まあ、監督さんとしては、触れ幅が大きいというか、もう、なんかひどい時はとことんひどいじゃないですか、台本というか本がね。はい。まあ、例えばですけど、ね、エヴァンゲリオンの歯ありましたよね。新劇場版のエヴァンゲリオン歯、2作目ですね。もうあれは本当にアニメ史上に残る傑作やったと、まあ私も思ってますし、実際にですね、その巷の評価はものすごく高いですけど、ね、脚本もものすごく優れてましたけど、で、それに対してその自作のエヴァンゲリオン9で、まあ、ああいうとんでもないことになったわけですよね。はい。もう見た後、観客の大半がもう口ポカンだわけ、何やったんや、今のわけわからんで終わってしまうと。まあ、それはありがたがる人もいるわけですけど、まあ、私ははっきり言ってあれ否定派なんで、まあ、どないやねんと思ってしまうタイプなんですね。全然評価してないんですけど、まあ、そういうものすごく触れ幅がある人なんですね。まあ、ただやっぱ今回のシンゴジラに関してはものすごく完成度が高い本を仕上げられたんだなという感じでしたね。はい。そういった大災害、ゴジラが、大災害を巻き起こす中、起こる中で人間たちの奮闘が描かれるんですけど、まあ、はっきり言ってゴジラ映画なんてゴジラが主役で他の人たちは脇役みたいなもんじゃないですか。どんだけ主役が人間やったとしても。で、その脇役の話をちゃんと描けるっていうのはそれだけですごいことやと思うんですよね。ちゃんと、まあ、興味がある形で、ちゃんと描いてくれるということですね。で、まあ、大災害ですね。まあ、日本中国が機能を失っていく中で、人間の誇りを持って、その、ゴジラを倒しですね、人々たちを救おうとする。まあ、そういった政治家たちが描かれると。で、今回の脚本が非常に巧みだなと思ったのは、この映画基本的にバカがいないんですよ。はい。で、これが素晴らしいなと思いますね。はい。で、普通のモンスターパニックものとかやったら、結構ありがちなのが、その、まあ、事態を悪化させる人間とかいたりするわけですよね。はい。で、それは脚本の作り方として非常にわかりやすい、とか作りやすいと思うんですよ。だってその悪人が裁かれたりとかですね、痛い目あったりとか、まあ、そういう展開っていうのは、まあ、良くも悪くもわかりやすいんで、まあ、脚本としては、ま、それは成功とも言えるんですけどね。ただやっぱり、今回の映画に関してはそこら辺が素晴らしいと思いますね。そういった、こちら観客がフラストレーションを溜めるキャラクターが一人もおらんと。みんな全員がその、なんていうかですね、ゴジラという大災害にですね、その知恵と、あと武力をですね、何とか結集して果敢に立ち向かっていくと、まあ、そういう人間ばっかりなんですよ。はっきり言ってですね、まあ、ぶっちゃけ言うとみんなめちゃくちゃかっこいいんですよ、今回のゴジラの映画は。はい。これに尽きると思いますね、本当にね。 まあ、今回ね、あの要となる作戦で、その矢口作戦というのがですね、あるんですけど、まあ、それはゴジラのですね、その、まあ、血液を凍結させて、完全に氷漬けにするっていう作戦なんですけど、まあ、それのためにですね、まあ、なんとかそれを成し遂げようとするために、その本当にシャニムにですね、働く主人公、まあ、その一派ですね、もうかっこいいですし、だと生体にですね、なってしまったそのゴジラの、大破壊によってですね、まあまあ一時的なんですけど、その総理大臣になるですね、その農水大臣、の本当に苦悩もいいですしね、まあ、今回この新しくですね、まあ、今回総理大臣が亡くなっちゃうじゃないですか、途中でね。でその代役として当てられるのはその平泉成さん演じるその農水大臣なんですけど、でこの人の演技がね、もう本当に素晴らしいんですよね。そうなんていうかね、本当に日米のですね、そのまあ米国からの圧力にそのまあ屈しざるを得ない、まあただね、それを良しとしないような、キャラクターなんですよね。まあある種諦めも持ってるんですけども、最後で男を見せるみたいなキャラクターで、もうこの平泉成さんの演技がマジで良かったですけど、まあそういったキャラクターとか、あとそのまあいろんな兵器でですね、そのゴジラに対応しようとする自衛隊の面々。自衛隊も本当にかっこいいですね、この映画。本当にもう言うことがないぐらい、もうみんなかっこいいと。はい。で、あと基本的にその鼻つまみ者たちですね、その主人公が結成するゴジラの凍結作戦、今、矢口作戦を、まあ、遂行しようとする人たちは、いろんな部署からの寄せ集め軍団なんですよね。鼻つまみ者とかが、その集まって、まあ、変人ばっかが集まって結成されたグループなんですけど、まあ、そういった、まあ、言うたら、まあ、社会からは、その、社会で言えばそういったいろんな部署から、のけものにされている人たちが、まあ、奮闘するっていうのも、まあ、これは単なるエリート集団のですね、話になるっていうのを防げると思いますね。はい。やっぱり、こっちの観客がね、その、ちゃんと、興味を持ちやすいと思うんで、はい。まあ、非常に感情移入しやすい、集団になってますね。はい。あとですね、まあ私が非常に良かったなと思うところはですね、まあ今回この、まあ映画でゴジラがですね、まあ最後に、事態は収束するわけなんですけど、まあその瞬間ですね、その矢口作戦が、全部終わったと、完全にですね、遂行された瞬間ですね、人類が勝った瞬間っていうのところでですね、こうなんていうか、よくありがちな感じで、そのうわーってですね、その歓声がいろんなところが巻き起こると、まあ、そういった感じじゃなくて、ひたすらにですね、みんなヘトヘトでやっと終わったかみたいな感じなんですよね。で誰もですね、もう疲れ切っててですね、まあ、トロー感とあと満足感、まあ、その2つに溢れて、なんていうか声も出ないと、まあそういった感じですね。この描写は非常にいいと思いますね。だって多分実際そんな感じだと思うんですよ。みんなそんなガッツポーズね、してね、喜ぶような記録があったら、ね、そんな大災害だとね、起きてないも等しいと思いますし、やっぱりこういうとんでもない事態が収束した時っていうのは、もうやっと終わったかみたいなですね、トロー感があると思うんで、まあ、ここはものすごく私好きなシーンでしたね。一番最後。はい。まあ、余談ですけど。はい。で、今回ですね、まあ、非常に、あと良かったなぁと思うところが、そのゴジラっていう物語が持つ容量っていうのをちゃんと分かってるなっていうところですね。まあ、これはですね、その、まあ、前の批評でもお話ししてたんですけど、まあ、ゴジラっていうのはですね、まあ、核、まあ、水爆の落とし子っていうのは、まあ、結構有名ですよね。まあ、有名なこれ、初代ゴジラのセリフの中に出てくるんですけど、で、まあ、またですね、その戦後間もない時期に作られた、まあ、初代ゴジラっていうのは、まあ、間違いなくそういう戦争ですね、まあ、焼け野原になったりとか、まあ、そういう戦争への、その、まあ、忌避ですね、とか、恐怖に結びついている作品であると思うんですよ。はい、てか、間違いなくそうなんですよね。まあ、ですから、その、まあ、たまにですね、ゴジラは、反戦映画なんだと、まあ、戦争反対の映画なんだ、というふうに、まあ言う人ももちろんいるっていうか、まあ私もそう思ってるんですけど、まあ決してそれだけではないと思うんですよね。はい。だってその、初代ゴジラもそうですけど、まあゴジラで描かれる自衛隊って、自衛官とかみんなかっこいいですし、ね。うん。で、そもそも初代ゴジラからして、その、まあ主人公たちですね。まあ主人公たちって結構その、まあ割と体制側やったりするじゃないですか。まあ芹沢博士とか山根教授を除いたらですけど、ね。 やっぱりその権力の方なんで、ですから、まあ、単純にその反戦映画ですとは言えないと思うんですよね。ある作品とか、まあ、観客にとってはその、まあ、ゴジラっていうのはゴジラっていう映画自体がその核戦争の脅威そのものやったりとかしますけど、その別の作品でしたらその旧日本兵の怨念そのものとか、いうふうに書かれてるからですね、まあまあ、とにもかくにもそういう、まあ、右左ですね、その右派左派関係ないですね、要素を本当に多く含んでる作品やと思うんですよ。だから本当にどれだけですね、そのゴジラっていうシリーズがですね、研究され尽くしても、やっぱり話題は尽きないですし、その、まあ、結論は出ないんですよね。やっぱりこれぞ名作やなと思うんですけど、そのゴジラっていう作品が持つですね、その計り知れない容量ですね、そういう。単純に戦争反対映画なんだとか、逆にそのね、あの自衛官がかっこいい映画だとか、それだけじゃないんで、やっぱりいろいろ、その、ね、ものすごく膨大なですね、その要素を含んでいる作品がゴジラシリーズやと思うんですけど、まあ、今回のシン・ゴジラも非常にその要素を含んでいると思うんですね、そういうスピリットですね。はい。あの日米安保ですよね。日米安保によってその、まあ、米国に守ってもらおうとする日本とかですね。で、はたまたその米国の強硬姿勢にですね、頭を悩ませる日本ですね。その、まあ、空爆で全部破壊しようとすると、まあ、そういった米国に対して悩む日本とか、あと憲法上の理由でですね、そのゴジラを攻撃していいか判断に迷う首脳陣とかですね、あと迅速に対応できない自衛隊とか、であと自治体と国の関係性ですね、その、まあ、今回東京で起きるわけですが、都政と国のその関係がうまくいってなくて、その避難計画ができなかったりするんですよね。はい。いろんな問題がこうまとめて詰め込まれてるんですよ。で、これはそのね、庵野監督の今回の脚本の優れた部分やと思うんですけど、やっぱ単純にこうね、あの今回の映画に関してはその、ね、右の人が喜ぶ作品でもないし、左の人が喜ぶ作品でもないんですよね。お互いがそのいろいろ考えないといけない、問題が内包されている非常に現代的な作品だと思いますね。はい。で、今回ですね、その、まあ、早速出たなと思いましたけど、まあ、一部の記事でですね、その、まあ、今回のシン・ゴジラのテーマっていうのは憲法改正にあるんじゃないのみたいな見出しをちょろっと見たんですけど、まあそういうね、話はもう勝手に言わせておけばいいんですよ。まあ単純にそういった憲法改正の話だけではないと思うんで、まあ、今回そのゴジラの中でその、いきなり出現したゴジラを、ね、その憲法上の理由で攻撃できないんじゃないのかみたいな議論が あるんですよね。で、多分そこを抜き出して憲法改正が今回のゴジラのテーマなんだって言ってる人がいるっていう話だったと思うんですけど、まあバカな話でね、まあシン・ゴジラのもう本当にごく一部の要素でしかないんですね、それはね。はい。ですから、まあそれだけ切り取っても意味ないんですけど、はい。まあなんでそういった非常にいろんなですね、要素を内包した非常に多角的な面を持つですね、本当に初代ゴジラに近いゴジラ映画になってるなと思いましたね、個人的には。はい。まあただですね、ここまで非常に良かったなっていうところの話したんですけど、はっきり言ってどうかと思うところも結構あったんですよね、この映画ね。はい。で、これは結構ね、皆さん、賛同していただけるかなと思うんですけど、まあいわゆるですね、まあアニメ、まあね、庵野監督はアニメ出身なんで仕方ないんですけど、まあしかもね、庵野さんは総監督なんで今回仕方ないんですけど、まあはっきり言ってですね、エヴァなんかで対応されてる要素ですね、そのキャラクターたちがですね、まあ特に会議の場面とかも本当にそのまんまなんですけど、まあなんていうかお互いどっか見ながら話すんですよね、目線をこう全然合わせないというかですね、ちゃんと人の顔見て喋るみたいなですね。まあまあこれも往年の特撮映画のオマージュって言えばそう聞こえはいいんですけど、まあ正直ね、あの、まあ現代の目線で考えると、まあちゃんと相手の顔見て話せよボケって思っちゃうんですよね、ところどころでね。はい。もうキャラクターがですね、その専門用語ですね、その無表情でですね、抑揚ない感じでこう、ベラベラベラベラ喋ってるんですよ。まあ非常にこう、エヴァンゲリオンとかで、よくある要素ですけどですね、まあこれもちょっとね、なんていうか、やっぱり庵野さんの映画だなっていう部分は非常にここら辺はしましたですね。まあ良くも悪くもやとは思いますけども、はい。まあ、この抑揚がない喋り方ってのはやっぱ、ね、それだけで、なかなかストーリーをですね、追うのが大変っていうのは、一回目はあるんじゃないのかなと思いますね。はい。ちなみにですね、その私2回見たんですけど、その2回目見たらですね、 意外とストーリーがでね、あのもう分かってる状態ですから、意外とそういう抑揚のないキャラクターがペラペラペラ喋っててもちゃんとあの話がスムーズに入ってきましたね。うん、あそこで話してたのはそういう話だったんだとか、まあ、今回ね、ものすごく情報量が多いじゃないですか。そのテロップとかも含めていろんな情報がもう矢継ぎ早に出てくるんですけど、まあ、そこら辺もやっぱり2回目に見るとその、まあ、各キャラクターが喋るですね、その専門用語とかも含めて、まあ、割とスムーズにですね頭の中に入ってきましたね。はい、ですから、まあ、1回見てよく分からなかった方はあの2回目見たら非常に分かりやすいと思います。はい、まあ、今回の映画ですね。はい、でですね、まあ、今回、まあ、人間パートですね、そういった抑揚のない喋り方、アニメ的な人間パートがあるわけですけども、まあ、その中で群を抜いてアニメチックやったのが、まあ、これ言うまでもないですけど石原さとみさんですね。もう彼女はね、はっきり言ってマジでひどいですね。はい、あのもうね、ルー大柴かっていうぐらいですね、変な英語を混じった日本語を喋るわけですよ。で正直ですね、これ皆さんどうやったですかね。私めちゃくちゃ見てて寒かったんですけど、あのダサいなと思いましたね。恥ずかしかったです正直。はい、なんていうかね、これもねエヴァンゲリオンな感じですよね。そのエヴァンゲリオンでね、そのアスカ言いますね、アスカソウルラングレがですね、あのドイツ語を途中なたまにこうドヤ顔でその披露するしたりするじゃないですか。まあ、ああいう感じに近いですね。で、これアニメでは許容できてもですね、その実写で見たら悪い意味で鳥肌ものになるのはね、やっぱり現実にはあるんやなぁと私は思ったんですけどね。もうどうしようもなくダサかったですね。はい、なんていうかね、やっぱりアニメはアニメ、実写は実写っていうことでですね。はい、本当になんていうか石原さとみさんはなんていうかこういう役を演じていいんだろうかというか、前もねその進撃の巨人でも石原さとみさんはあのハンジっていうキャラクターを演じてて、ね、ものすごくアニメチックな喋り方をしててですね、まあ、あれが良かったっていう人もいらっしゃるんで、今回のその何でしたっけ、何とかかんじゃらパタースというキャラクターも良かったっていう人はいるかもしれないんですけど、個人的にはもうこの人が出てきただけで本当に映画をどうしようもなくなるなっていう気がしちゃいましたですね。はい、かっこ悪いというか、まあまあ言い過ぎるなんでまあいいですけど、であとですね、そのキャラ付けもはっきりですねものすごく強調してればいいんですけど、なんか微妙に中途半端なんですよね。はい、あのこの人ね、あの基本的にその先ほど言いました通り、あのところどころで英語の発音をですね、あの日本語に混ぜるんですよね。まあ簡単に言うと横文字ですね。あの外来英語とかを、外来語とかをその英語で喋るんですけど、英語のネイティブの発音、まあ彼女が思うネイティブの発音で喋るんですけど、あの例えばですけどミサイルっていうね、あの確かその核弾頭ミサイルを使うなんでみたいなセリフが彼女の中であるんですけど、ミサイルって言ってるんですよ。あのミサイルって日本の発音ですよね。あの英語やったらミスルじゃないですか。ただ彼女普通にミサイルって言ってるんですよ。そこはミスルって言えよって思うんですけど、まあ、そういったところとか、あと普通にね、あのこっちでサポートするわとか言うんですけど、サポートっていう発音も日本語やろと思うんですけど、まあ、そういった感じでね、ところどころものすごく作りが甘いんですよね。やるなら徹底的にやるバカと思いましたね。はい、もう本当にどうしようもないなと思いました、彼女に関しては。はい、でそれに合わせてか知らないですけど、この映画ね途中で外国人がちょろちょろ出てくるんですよ。外国人俳優が出てくるんですよね。アメリカ人っていう設定やったりするんですけど、はい、でねこのアメリカ人っていうか外国人のセリフがですね、まあひどいですね。なんていうか棒読みわかんないですけどね。そのだからこれ石原さとみさんのですね英語力に合わせてこんな風な発音にしたのかなと思うんですけど、いやわかんないですけどね。例えばですね、あの棒読み加減どんぐらいかっていうとですね、United Nation wants to attack immediately とか言うんですよ。はい、あとBut it's too short for Japan とか言うんですね。ほんまにね、教科書かっていうような英語をね、喋るんですよ。で、これ、日本人に対して分かりやすいように喋ってるかなと思ったんですけど、外国人同士、ね、劇中でですよ。劇中でアメリカ人同士が、そう、アメリカのその、お偉いさん方が、 お偉いさん同士で喋ってる内容、アメリカ人同士でこんぐらいのですね、英語力で喋るんですよ。わけわかんないですよね。なんていうか、間抜けにも程があると思いますね。はい。これ、海外に持っていったら多分、ね、爆笑もんやと思いますけどね。多分、外国人が、ね、例えば、たまにその日本語っていうかね、その日本を描いた映画でね、こんにちは、はじめまして、みたいな感じの発音で喋るのと同じようなギャグになってしまうなと思うんですけど、なんでこんなことにしたんだろうなと正直思いましたね。はい。で、あと途中でですね、その、まあ、エヴァンゲリオンの音楽が流れるわけですね。簡単に言うとその、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダン、ダンっていう音楽がその会議のシーンとかで流れるんですけど、まあ、これはね、そのエヴァの音楽、担当されてた、その、まあ、サギス史郎さんが今回音楽を担当してるんで、まあ、ファンサービスというか、まあ、その音楽をそのまま使ったっていうことなんでしょうけど、まあ、どうなんだろうなと思いましたね。ちゃんとそれ用にちゃんとゴジラの音楽を使ってもよかったんじゃないのかというか、ちなみに私の隣はね、隣に座ってたのが50歳か40歳くらいのおじさんだったんですけど、私と同じ瞬間に失笑が漏れてましたね。はい。だから結構これ失笑もやった人は多いんじゃないですかね。エヴァンゲリオンの音楽使うんって思った人多いと思うんですけど。はい。まあ、ただですね、全体的に見ても、やっぱり今回の、シン・ゴジラに関しては、その、初代ゴジラのスピリットっていうのを受け継いだ形で、まあ、全く新しい現代のゴジラを蘇らせたっていうですね、実績だけでもものすごい価値があると思いますし、私はすごい映画だなと思いましたですね。はい。ですからですね、なんていうか本当にこの映画は海外にぜひ持って行って、ぶっちゃけ当たってほしいなと思いますし、ね、その前の新、ハリウッド版ゴジラの時に、その、まあもう予算上の都合とか、まあいろんな都合からもう、ね、怪獣映画を作るにしてもやっぱりパシフィックリムとかできちゃいましたし、ね、ゴジラ、ハリウッド版のゴジラもありましたし、なかなかその本家日本がですね、そういったゴジラをちゃんと作るっていうのは、ね、怪獣映画の本場は日本なんだって言ってはもう無理なんじゃないのかな、みたいな話しましたけど、ちょっとやっぱ今回のゴジラを見て考えを改めたというか、本当に申し訳なかったと思いますね。はい。もう、ね、今の日本、こんなすごい映画を作れる力量があるんだなっていうことですね。はい。ですので、まだまだ、邦画元気というかですね、はっきり言って今年の邦画ってものすごく質が高いと思うんですよ。はい。っていうかもうね、その、本当に一時期地獄のような状況が邦画界で続いてましたけども、公開されて大ヒットする映画はもう決まって、ね、その、テレビの映画版と、はい。で、志高い映画はもうミニシアターとかでしかかからないと、シネコンではもうろくに、ね、いい邦画を見れないっていう状況がありましたけども、もう、そんな時代じゃ全くないなと思いますね。はい、今年の映画を見てたら、はい。大きなくバジェットをかけても、やっぱりいい映画が作れるということは、本当に最近明らかになってきたなと思いますね。はい。ね、本当に上半期だけでも、ね、本当に、まあ、アイアンもヒーローもありましたし、で、この前の瀬戸内海もありましたし、でね、ヒメアノールも素晴らしかったですね。はい。で、あと、ディストラクションベイビーズもありましたし、で、ね、今回のゴジラでしょ。もう、ね、やっぱ山ほど素晴らしい邦画が、しかも、シネコンジェンってちゃんとかかってると。本当に、もう、邦画はダメになったとかね、誰にも言わせねえというか、で、逆にそんなこと言わざるもぐりだとか、ちゃんと邦画見てないっていう証拠だと思いますね、今の状況は。はい。なんで、これからも、邦画頑張ってほしいなっていう意味も込めまして、今回のシン・ゴジラの批評にしたいと思います。はい。庵野監督にはぜひ、このスピリットを保ったまんま、エヴァンゲリオンの最後を作ってほしいなと思いますね。はい。まあ、そんな感じで今回の批評終わりたいと思います。はい。今回の批評はですね、その、まあ、ファインディングドリーから本当に間をほとんど開かずに取っちゃったもんですから、まあ、ちょっと今度批評するのは、まあ、9月か10月か、まあ、そのぐらいまでちょっと伸ばそうと思いますので、はい。まあ、気長にお待ちいただければなと思います。はい。 まあ、それではですね、今回のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのページに書いておりますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それではこれにて失礼いたします。